皆さんこんにちは、アイブライト有限会社の内田です。今日はですね、音声セミナー、毎月7件のがん保険を確実に取る方法という題名で、エクセルドリームの高橋さんにお越しいただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
がん保険というとですね、私のイメージから言うと、
はい、
パンフレットかもしくは設計書をお客さんの目の前に出して、
はい、
いいがん保険が出ましたんで、
なるほど、
ご検討くださいといった進め方をしてたのをよく覚えてるんですけれど、
はい、
今日来ていただいた高橋さんの場合はいきなり設計書なんか出さないんですよね。もちろんね。
そうですね、出さないですね。
パンフレットももちろん出さないと。
そうですね。
それでいて非常にがん保険と、いわばそのある意味商品アプローチで非常に成果を出していると。でお話を伺ったところ、まあ、今までに私はあまり聞いたことがないようなアプローチをされてるんで、
はい、
ぜひその辺を、まあ、いろいろ不況の影響もあって保険が新規が取れないとか、
なるほど、はい、
解約が多いというお話がたくさん聞くんですけれど、はい、このがん保険のアプローチ方法をマスターしていただければね、まあ、何かこう光が見えるんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します
。
早速最初の質問です。
はい、
お客様が身を乗り出す高橋さんが体験したがんの検査とは。
はい、
これは検査と何か特別な検査なんでしょうか。
そうですね、まあ、検査っていろいろあるんですけども、
はいはい、
まあ、たまに健康診断に私も行くんですけども、
はい、
で まあ、あるドクターのセミナーに行った時にですね、
はいはい、
健康診断で、
はい、
がんの見つかる確率ってどのくらいだと思いますかなんて質問があってですね。
結構見つかるんじゃないですか。
なんかそんなイメージありますよね。
はい、
よく、まあ、話に聞くのは、
はい、
いや健康診断でたまたまがんが見つかって、
いや聞きますよ、聞きますよ、
聞きますよね。
はい、
ところがですね、
はい、
一般的にはそのあえてがんの検査をしない限りは、
はい、
一般の健康診断のみで終わると、まあ、5% がいいところだっていうことらしいんですね。
がんが100個あったら5しか見つからないと。
そうです。
じゃあ95は見過ごされると。
そうです、ほとんど見つからないね、ですからよく健康診断して半年後にがんで死んじゃったなんてい う話はまあすごく当たり前の話なのかもしれないですよね。
そんな中なんか特別な検査っていうのがあるんですか。
そうですね、例えば大腸の、まあ、がんの検査、
うん、
まあ、内視鏡なんかですよね、
はい、
それとか女性でしたら乳がんとか子宮がんとか、これはもうそれぞれありますね。
ありますね。
で各部位ごとにそういう検査当然あるんですけれども、
はい、
逆にそのがんそのものが体にどのくらい、まあ、小さながんで見つかるかっていう検査っていうのは意外と限られてまして、
はいはいはいはい、
例えば CT で見る場合だと、
はい、
その輪切りにしてきます
ので、輪切りに見るやつ CT スキャンですよね、
はい
はいはいはい、
で例えばあれじゃあ5ミリ幅で CT 全部取れるかっていうと事実上無理なんですよね。そうしますと、まあ、仮に5センチ幅で結構短く輪切りにしていっても、
はいはいはいはい、
5センチの間にがんが入っちゃってれば見つからない。
見つからないんだよ、
はい、ということがあり得るので、ですから小さながんを見つけるのはなかなか、うん、まあ、例えばレントゲンでも難しいっていうことですね。
レントゲンでもじゃあ CT スキャンよりもなんか特別なのがある、ね、ということですか。
でそれが、まあ、ペット検査って言うんですけども。
ペット検査、
はい、まあ、PET ですね。
PET
って書いてあるんですけど、はい、PET 書いてペット検査っていう、 何の略かちょっと分かんないんですけど、
はいはいはい、
で画像の検査ですね。
画像、
はい、
それは CT でもレントゲンでもないってことですね。
そうです、そうです。で仕組みとしてはですね、まずブドウ糖体内にこう注射するんですね。ブドウ糖、まあ、ブドウ糖そのものじゃないですけど、ほぼ、まあ、ブドウ糖の物質に、
はいはい、
で、まあ、体の中に入れます。そうしますと、はいはいはい、血液の中に入って流れていって、
はい、
細胞がそのブドウ糖を簡単に言うと食べるわけですね、
はいはいはい、
でその時に発熱をするんですけど、
はいはいはい、
でがん細胞っていうのは、
はい、
ブドウ糖を通常の細胞の3倍から6倍ぐらい、たくさん食べるらしいんです。イコール発熱をするんです、ね、そうしますと体をそういうふうにこう温度をスキャンする機械に入るとある部分が必要以上に赤くなってるっていうのが分かるんですね。そうすると、まあ、本当に小さながんでもあれ本来ここに赤い点があってはいけないっていうのが画像で確認できるらしいです。
健康診断で100個のうち5個しか見つからないって言ってましたけど、
はい、
このペットですか、
はい、
ペット検査、
はい、
これだとどのぐらいの割、まあ、およそでももちろん構わない
です。そうですね、まあ、僕が検査したその検査専門の先生に言わせると、まあ、5ミリのがんでも見つかるって言ってました。
5ミリ、
はい、
でも全く初期ということになるんです
ね。そうですね、 1センチ以下のがんであれば非常に高く治る、まあ、転移がしづらいですし高く治る確率があるそうなんですね。でがんが大きくなればなるほど当然時間がかかるの でがんってなんかあの最初の小さな細胞のコピーミスじゃないですか。
うーん、
いわゆる遺伝子のこう何かあの細胞分裂の時にちょっと傷がついてコピーのミスが起きて、通常は自分の免疫の方でこう調整して殺していくわけですよね、そういう細胞。でそれがたまたま残っちゃって、でさらにそれのコピーが起きてってやっていくので、1個が2個、2個が4個とこうなっていくわけですね。そうするとですね、最初はあの10年間ぐらいかけて約1センチまで育つと思うんですよ。ところが1センチから2センチは1年でいっちゃうんです。ですからこの辺りが一番命の分かれ目らしいんです。
ということは、
はい、
その10年かかる1センチまでの大きさのうちに見つかれば、
そうですそうです、
かなりの確率で助かると。
そうです、はい、イコール転移が当然少ない、転移の確率も少ないということらしいんですね。ですから1センチ以下のがんを早く見つけるというのが重要だと言って
ます。なるほど、
はい、
これはペット検査というのはどこでもやってるもんじゃないんですね。
そうですね、その専門の機械がありますので、最近かなり増えてます。
はい、ちなみに高橋さんはこれ実際受けられたんですか。
はい、受けてきました。これは結構高いんですね。
いくらかかるんですか。
ですね、僕はね、はい、このねプレミアムコースっていうので受けたので、
はい、
まず、体のペット検査と、
はいはいはい、
脳のペット検査。
あ、別なんですね。
はい、
あ、そうか、ブドウ糖飲むわけじゃないですもんね、からあの脳は。
ね、脳も一個一個細かくスキャンするんですよ。でプラスあと、まあ、あのオプションの検査多少何個かあの上乗せをしたので、
はい、
まあ、結果としていくらだったっけな、約20万以上。
20万、
はい、約20万ぐらいだったですね。
へえ、
はい、
それは別にあの変な話ですけどぼったくってるわけじゃなくてそのぐらいかかる。
違います、はい、全然違います。ちなみに僕が受けたのはですね、
はい、
埼玉県の所沢市にある、
はい、
そのペット検査専門の病院なんです。
そんなのがあるんですか。
はい、なのでかなり安かったんです。
あ、それでも、
はい、でちなみにですね、例えば東京の大学病院、
はい
はい、何箇所かあるんですけど、
はいはいはいはい、
でちなみに僕が聞いた話は聖路加病院だともっと高いって話は聞きました。
な
まあやる検査は基本的に一緒ですけどね。
その精密な検査を高橋さんは経験したと。
そうですね。ですから、はい、
実際高橋さんこれ営業の現場だと、
はい、
まずそのことを話すんですか。
そうですね、まず一番最初にですね、
はい、
もしもがんになった場合に、
はい、
まあ、まずがんの話って興味あるかないかっていうことをこう聞くんですね。
最初に聞くんですか。
そうですそうです。で全くないよっていう人は話しないです。
あ、この話もしないの。
はい、全くしないです。
あ、
もうがんもう全然俺平気だし興味ない、全く本当に興味ない人は、ただがん保険売られるんじゃないかと思ってなんとなく一応口ではそう言ってるだけっていうの
も。なるほどなるほど、
はい、ありますよね。いや俺がんはいい、興味ないよって言いながらも実はがんそのものの病気にはちょっとやっぱり興味があるという人は結構いるので、
うん、
そこはちょっと探りを入れます。
なるほど。じゃあどういうふうに言うんですか、実際は。トークとしては
実際は例えばですね、
はい、
まあ、今でしたら、
はい、
まあ、今あの清志郎さん
ですね。はいはいはいはい、
まあ、少し前でしたら、まあ、ザードの酒井
さん、はいはいはいはい、
まあ、カンニングのね、
あの亡くなっちゃった、
はい、中島さん、はい
はいはいはいはい、
あとは多いですよね、鈴木博光さんもそう
ですね。あ、はいはいはいはいはい、
それから筑紫さんもそうですし、
はい、
それからあの亡くなってないですけど王監督もね胃がんで手術されたりとか、まあ、本当にもうとにかく、ね、
有名人を出しといて、はい、
そうすると、まあ、山田邦子さんもいれば、まあ、元気に生きてらっしゃる方もいらっしゃれば、まあ、残念ながら亡くなった方もいて、とにかくがんという病気はやっぱりどうもやばいぞということはみんな感じてらっしゃるので
、なるそうですよね。
でそういう部分には興味があるかないか、まあ、年代によってタイミングによってその出す方は分けるんですけどね。
あ、じゃ あの有名人出しながら、
はい、
多いですよねみたいな話をするわけですか。
は
い、
そうです、まあ、女性の場合は山田邦子さんとか坂泉さんの話をすると、
うん、
まあ、30代40代ぐらいまでの女性だと大体食いついてきますんで。
あ、そこでいきなりがん保険のパンフレットじゃないですよ
ね。そうです、もちろんそれはそこで出したらそれよくあるパターン
です。やっぱですね、はい、がんは大変怖いですよね、この保険で。
じゃあがん保険どうですかなんていうのはやってないですね。
でそこで例えばちょっとがん親戚でもいたんだよねとか、
はい、
私の友達でもとか言ったら、
はい、
この検査の話をまず。
そうですそうです。 で僕はまずこの話をするときに、
はい、
まあ、まず私はタバコをやめたんですけど、まあ、あなたもしくはご主人タバコ吸われますかっていうところから話をしたんです。
ああ、まずはじゃあがんの話をしながら興味が少しあるとなったら次の、
そうですね、次のステップはがんには非常にその一番直結してるのは喫煙をするかしないかっていうのは大きな要素だっていうのをご存知ですよねって言うと、まあほとんどの、はい、そりゃそうだよ、
はい、
まあ、タバコは良くないよねって言います、はい、
そしたら
ちなみに吸ってますかって聞いて、
はい、
吸ってる、はあ、良くないなって、僕ねやめたんですタバコ、理由があるんです、
なんでですか、
まあ、って言う
な
るわけ
ですね、はい、なんでですかって言いますね、はい、
でそれはやっぱりその健康に気を使うことによって、
はい、
まあ、あの長生きがしたいし、
はい、
でじゃあ少しでもそのタバコを吸わないことによって浮いたお金で何かしたいよ、
うん、
それがあの僕が受けた、ね、20万円の検査なんです、こうなるわけですね。
それを高橋さん大体20万の検査を受けたんですとかね、はい、言うとお客さんの反応ってどんな感じですか。
ですよね、はい、大体9割以上そうですね、
何それってなりますよね、はい、
何の検査ってなりますよね。で僕ねがんの検査なんですってすかさず言うんですね、と話がこう非常にこう、えどんながんの検査だって、すごいそれは高いでしょっていう話なんですけど、
じゃああれですね、別にまあもちろん自分で体験した方がいいとは思いますけれど、
はい、
これ例えばね、この音声を聞いてる営業マンの方が真似するとすれば、
はい、
私の知り合いがこういうのを受けたんですけど、
はい、
ご存知ですかっていう言い方もいいですよね。まあ、それでもいいかもしれ
ないですね。最初のうちはそうですよね。まあ、もしあの一応ペットの最低限の検査を受けるのに、
はい、
今市が少し負担したりとか、はい、県で負担したりとかあるので、最低だと 5,6 万くらいできるみたいな
ん
ですね。
でも高橋さん考えてみればがん保険の2件ぐらい取れれば十分手する
です。そうですそうです、あの最低限の検査であれば、
ね、
1件で十分
で す,、ね、ですよね、
はい、
まあじゃあ経験した方がいいと
と思いますね。 できれば、
はい、って驚いたその次は何て言うんですか、そんな20万も何それっていうこと
で、まあ僕のこの検査結果を見せるわけですね。
もう見せるんですか、
はい、こんな検査を受けたんですよって言いながらこう見せてって、でこれ僕の体の中の映像ですとか言ってこう見せるんです。
なるほど、そういう資料を見せるわけですね、
はい、
検査結果をもういきなり見せちゃうわけですね。
はい、こんな感じです、これ僕の脳の中ですか。
あ、今目の前にねありますけど、はい、脳のあのなんていうんですか、輪切りの、
そうですね、でこれ の,、まあ、あの画像を撮ることによって、まあ、どこかに何かの異常があると、まあ、反応赤く反応するんですよなんていうの。
じゃあ先ほど説明していただいた検査の詳細はそこで話すと。
そうですそうです、
ブドウ糖を飲んで、
はい、
で普通の一般検査だと100の字5個しか見つからないのが、
そうです、はい、
あほとんど、まあ、かなりの確率で見つかると
、はい、
これあれですよね高橋さん、
はい、
このペットっていうのは映画でもあの役所広司さんがやった
。ああそうですそうです、はい、
なんです、
象の背中ですね。
あそこでも出てたんです
ね、はい、
あれであの主人公の役所広司、
そうです、あの冗談で、まあ、はい、半分冷やかしでペット検査受けてみようか、
はい、
ってあの主人公である役所広司さんが受けに行ったわけですね。で突然それなんだっけな、あの映画では、クラス会か何かかな、
はい、
あの久しぶりに昔の仲間が集まって、
はい、
そうすると、まあ、40代も後半になってくるとですね、大体健康の話になってくるわけですね。でそこでじゃあペット検査ってあるんだ、じゃあ俺受けてみようなんてこっそり受けに行って、うん、検査結果を聞いたらあの真っ赤っかだったと、うん、俺の肺こんな赤いのっていうところから
肺がんなんですか、
はい、映画がスタートするんですね。
なるほどな。
で僕はちょうどねその映画がやるちょっと前かやってる頃ぐらいにこの検査を受けたんですよ、うん、
へ
ー、まあ、別にそれで受けたわけじゃないですけど、あの元々受けようと思って予約をしていて、ちょうどホットな話題だったんで、その頃はやっぱりその話をしょっちゅうしましたね。はい、
でもやっぱりあの僕もいつもこれ思ってることなんですけど、がん保険には興味はないけど、
はい、
がんをいち早く発見したいとか、
はい、
もしくは治ってしまったらいい、ね、絶対治したいという、はい、希望はありますよ
ね。そうですね。で私よく言うのはですね、
はい、
まずがんになっちゃった時に、
はい、
いやがんになっちゃったから死んじゃえばいいよって、うん、そうですね、5、6年前もしくは7、8年前、10年前は皆さんそう言ったんですよ、
うん、
ところがですね今はね様子が変わってきてるのは多分間違いないと思います、
うん、
がんになったら早く見つけてできれば治したいっていう方が圧倒的に増えてますね。これはもうあの事実、医療が進化してきてるので、うん、そうなってきてますから、
なるほどね、
はい、でということはやはり検査はした方がいいなと、そういう流れになるわけですね。
ね、この今高橋さんが説明してくれたペット検査だったら、あ、じゃあこれだったらやればね、
はい、
早く見つかって助かるかもしれないってい
う、そうですそうです、
なりますよね。
はい、
でここまで話をしたら いきなり設計書
じゃないですね、
まだちょっと、僕は違うんですか、
はいはい、
ここで、ああ、なんだ、こんなのがあるんだって言ったら、次はどんな展開、
はい、で次はですね、はい、まあ、例えば、がんが見つかった後の話ですね。
あ、じゃあ、この、5ミリ、本当にちっちゃい、
はい、
がんでもし見つかったとしたら、
ね、まあ、運がよく早く見つけました、
はい、
とした場合ですよね、
はい、
そうすると、がんの治療をするっていうのはですね、はい、標準的な、例えばそうですね、たまたま見つかって、まあ、こういう、こういうところで見つかるとですね、はい、ちゃんと専門医の紹介の仕組みもここはちゃんと持ってるので、そんなに心配はないんですけ ど、
なるほど、
たまたま一般的ながんの見つかり方、健康診断等々で、あれ、ちょっとこの画像、いわゆるレントゲンの画像がおかしいぞ、
はいはいはい、
じゃあ少し詳しく調べてみようか、
はい、
で見つかったっていうパターンだと、ある程度やっぱ大きいかった
りするケースもあります
、ね、はい、すぐに治療しなきゃってなるわけですね、
うんうんうんうん、
でただ運よくまだステージ1ですとかいう話です、転移も今のところ認められませんとかいう話があった場合にどうなるかというと、一般的にはそこの、まあ、大体病院の先生に、はい、先生なんとか私の命助けてお願いします、
はいはい、
じゃあ手術しましょうと、こういう流れになるんですね、
はいはい、
でこれはですね、僕の親友で、まあ、お医者が2人いまして、
はいはい、
まあ、一人は某信濃町のですね、日本で石原裕次郎さん
が有名なところですね、
はい、入院されたりとかしてですね、はい、の、まあ、先生だったりとかですね、一人は某お茶の水のですね、やっぱりかなり有名
で、あ、はいはい
はい、一泊すると個室だと8万って言ったかな、なんかそのぐらいの、はい、2個ある左側の方の、大きい方の病院、ね、
はい、
なんですけどね、はい、まあ、名前言えば誰でも知ってる大学病院ですね、
はい、
でそこの大学病院の内科医をやってる友人が2人いまして、
はいはいはい、
でまあ、非常に仲がいいので、
はい、
たまに飲んだり
する
んですね、彼らとその話をこうするんですけど、
はい、
彼らはですね、その先進医療、いわゆる、まあ、普通の標準医療と先進医療もありますよね、
はい、
で後でちょっと詳しくお話しますけども、
はい、
その先進医療の分野においては彼らは基本的にはそれほど詳しく知らないんです。
お医者さんだったら、
はい、もちろん知識はありますよ。でもそんなに詳しく知らないんです。
そういうもんなんですか。
そういうもんなんですね。僕もこの間初めて知ったんですけど、なぜならば、当然自分の科 の、 深い研究をしてますけど、そこから外れてくるところに対して、まあ、先進医療でがんの治療っていうと放射線系のものが今非常に進んできてますから、放射線系の勉強は一応は知識はありますけど詳しくはしてないので、うん、そういうのいいらしいね、よく分かんないけどそうらしいねっていうレベルなんですよ。
お医者さん
だ、お医者さん、大学病院の現役の先生ですよ、がそのレベルなんですね。じゃあもしお前がんになったらどうするんだってそいつに聞いたんですけど、
はいはい、
まあうちの系列の外科でやってもらうしかないかって、こんな感じですね。これが大体の流れです。
その話もお客さんに実際
します、します、
するんですね、
はい、
あ、そうなのって感じになりますよね、お客さんは。
そうですね、そうすると、まあ自分の友達であるそいつらでも知らない、治療法があるんですよ。でここはですね、実は医療の仕組みそのものにちょっと問題があるんですよ。どういうことかというと、いわゆる標準治療ってありますよね、
はい、がんの標準、はいはい、
まあ、がんもそうですけど、いわゆる治療そのもの、標準的な日本で言われる標準治療、
はいはいはい、
でこれはですね、日本全国、
はい、
もうどこで受けても基本的に同じ治療が受けられますよっていうのを標準治療って、
はいはいはい、
イコールこれがいわゆる3割負担の健康保険が効きますよっていう治療なんです
ね。なるほど。
ということはですね、はい、東京ではできるけど、東京のある病院ではできるけど、
うん、
他ではできないっていうのは、
はい、
いわゆる健康保険の効く普通の治療の範疇に入らないことが多いんです。でそれをあえて最近別個に分けたのが、つい先日まで言ってた高度先進医療。
あ、聞いたことあります。
はい、最近は高度が取れて先進医療って、別に高度じゃなくなったっていうわけじゃないんですけど、厚生労働省の呼び名が変わったんですね。以前はですね、その高度先進医療の頃は一つの病院で一つの認可だったんですけど、今は同じ治療ができるというのが分かると、一つの認可で、まあ、治療そのまま認可を下ろすっていうふうに変わってきてるので。
なるほどね。
まあそういうふうに呼び名が変わって、でまあ先進医療ってなんか良さそうじゃないですか、
うんうんうん、
で実際もし病気の種類によってそれを受けた方が明らかにいい病気って多々あるんですよね。
あ、
で実際そうなんですけども、一つ問題があってですね、
はい、
実は、まあ、ここからはもう今トークの、
はいはいはいはい、はい、いいです、いいです、
はい、で実はその高度先進医療、もしくは今でいう先進医療っていうのは、健康保険が1円も効かない治療法なんですよ。 でほとんどの方知らない
ん
ですね。
うーん、
でなかなかピンとこない場合はですね、はい、簡単に言うと全額負担だけど、まあ、治療そのものはいい治療だよ、国は認めたけど、
はいはいはい、
あのお客さんあんた勝手に全額負担してくださいね、何百万でもいいから勝手に払ってください、いい治療受けたいならいっぱいお金がかかりますよっていう治療なんですけど、どうですかって話をするんです。
うーん、
でその話をする、まあ、流れとして一つ大事なのが、
はい、
まあ、私が実際に行ったですね、
あ、これあれですよね、その最先端の治療法も、
はい、そうですね、最先端の、はい、最先端
の高橋さん勉強されたと、
はい、
どういう治療法なんですか。
これはですね、はい、あのまあ、いわゆる放射線系の治療法なんですけど、
今までの放射線とは違うやつがもっと今進んでるってことなんですね、は
い、そうですね、ちょっとあの違う放射線なんですね。で名前としてはですね、重粒子線治療っていうんですけど、
重粒子線、
はい、まあ、重い粒子ですね。
それはもう今までの放射線治療よりもさらに進んでる。
そうですね、はい、一応今だいぶ小型化されてるみたいなんですけど、
はいはいはいはい、
もうすぐ群馬県にできるんですよね。で今現在は、日本には、兵庫県と千葉県って2カ所あるんです、
はい、あ、2カ所しかないんですか。
そうなんです。でも世界でね、まだ数カ所しかないんです。
へ
え、日本はそういう意味では結構割といい状況ですよね。
それ高橋さんは実際受けたわけじゃないんですけど、
受けてないんですけど、まあ、千葉県に行って見てきました。
あ、見てきたんですか。
はい、
それ見学もさせてくれ
るんですか。見学は、はい、まあ、あの予約をすればいつでも
無料で、
はい、大丈夫です。
へ
え、セミナーもたまに開いてるので。
それも行ったんですか。
それも見てきました。はい、
それ別に保健の人で行くセミナーじゃないんです
か。違います違います、本当にがんの患者の方で、はい、家族の方が困ってて見に来るっていうパターンがほとんどですね。患者の方がほとんどです。もちろん保険屋さんかなと思われる方もやっぱり中には何人かいましたけど、一般の方ですね。
それはもうすごい確率で治っちゃうんです。どういうあれなんですか。
そうですね、その重粒子線治療っていうのはですね、仕組みとしては、はい、まあ、僕が見てきたところはそうですね、東京ドーム何個分かのでっかい工場みたいなところなんですけど、
はいはいはい、
でその工場で、まあ炭素ですね、炭素の粒子を加速器にかけてこう加速してくるんですよ、
はい、
でそれがだいたい光のスピードの 80% ぐらいまでこう加速するんですね。でそのぐらいのこう速い強いエネルギーになっていくので、人間の体をですね、
はい、
一瞬のうちに貫通して、
はい、
全くそこには影響を与えずに貫通するらしいんですよ。でもう一つすごいのはですね、その粒子は自分のまあコントロール、このコントロールが難しかったらしいんですけど、今は、ここだっていう場所でピタッと止めることができるんです。ですから体の表面、普通の放射線っていうのは表面にも、まあ、影響が出ます。
あ、そうですよね、髪の毛抜けちゃったりとかよくありますよね、
はい、そうです。奥に行けば行くほど効力が薄くなっていっちゃうというのが普通の放射線なんですけど、重粒子線の場合は入り口はゼロエネルギーで入ってがん細胞のところでピタッと止まって、そこだけを強くドンとやっつけて止まるということができるんです。ですので、まあ一応3年後のですね、
はい、
局所制御率っていうんですけど、
はい、
まあ、その部位からがんが再発する確率は3年後では今のところゼロです。要は 100% 局所制御率っていうことらしいですね。
じゃあ結果的には、まあ、必ずしもとも言えないけど、今のところ結果としては、
はいはい、
要するに簡単に言うと 100% 治りますよってことですか。
そうです。で転移がない場合は 100% 治っちゃうそうです。
はあ、
だからまあ、たまたまその時見つからなかった因が実はあったっていうか、これはまた別の話になりますけど、本当に例えばそうですね、前立腺がんなんかで、本当にそこに、もしくは女性だったら子宮がんなんかで、まあ、本当にそこにがんがあってそこだけをやっつけましたっていう場合はもう 100% 治ってるんだそうです。
へ
え、しかもですね、その照射自体はわずか本当に何分かなんですね。1分2分の世界です。で私が見に行った2年ぐらい前かな、見に行ったんですけど、
はい、
その頃はですね、十何回か照射するって言ってたんですけど、はい、去年かなですね、去年の終わり、今年の初めだったかなに行ったセミナーでは、
はい、
それは東京の方の普通のこう確か国際フォーラムのどっか のホールかなんかでやってたんですけど、でそれの時は、今一発照射、要は1回当てるだけで治すのに今チャレンジ中です。ほぼもう何回か勝負者と変わらないぐらいまで来てますって言ってましたので、ですからもしかしたら将来はあれがんなっちゃった、あ、じゃあちょっと病院行ってくるわって言って、その日の夜帰ってきてがんが治ってるっていうことも全然夢ではないっていうことらしいです。
なるほどな。 という話をするわけですよ、お客さんに。
はい、
そうするとお客さんってどんな反応返ってきます？ペット検査で見つかるんだと、
はい、
でそれを治すには高橋さんがよく勉強しててそのあれだねと、重粒子治療ですか、
で重粒子線、はい、
で治るんだと、
はい、
そしたらお客さんってどんな反応になるんですか？
そうですね、そうするとですね、はい、僕はまあ質問をするんですけど、
はいはいはい、
じゃあもし内田さんがね、
はい、
がんになられて、
はい、
まあ標準治療で普通に手術を受けて、
はい、
もしかしたら例えば前立腺のがんなんかこれも話をするんですけど、
はいはいはい、
必ず前立腺のがんの場合は今外科なんですよね、
はい、
ほとんどがですね、はい、で外科で切るとですねこれは何が起きるかというとですね、
はい、
まず、血が出るんですよね。
ああそうでしょうね。
で例えばちょっと汚い話ですけど、はい、尿漏れがしばらく場合によっては何年も止まらない、場合によっては一生治らないなんてことが起きるんですね。それからいわゆるもう男性機能にも障害が起きるとか、まあ、女性も子宮の、まあ、手術をしてしまうとやはりそういう同じような症状が出たりするということになるんですね。で放射線系の治療の場合は手術をしないので、ですから非常にダメージ少ないですね。
でしかも何回かで治っちゃうね。
そうです。で結果はですね、手術と同じ同等レベルもしくはそれ以上のレベルで治るという結果が出てるそうです。で内田さんもしですね、
はい、
がんになられた場合はどっちの治療がいいですか？
それはそのね、重粒子線選ぶよって感じになりますよね。
まあ、僕だったら絶対そうしたいと思ったんで、僕はまずその検査に行き、うん、それからまあプラス、なんですかね、もしも自分がなった時にはこういうところに行こうっていうのでミニも行ってきたんですね。で僕は今日そのことを内田さんに伝えたかったんですっていう話をするんです。
その情報を伝えたかったと。
そうですそうです。
ペット検査っていうのもあって、
はい、
それで今が進んでてその一発で治ると、
はいはい、
それで設計書ですか？違うんですか？
まだちょっと早い。
ああそうなんですか。
でこの辺でですね、
はい、
だいたい勘のいい人は、
はい、
ちょっとね怪しみ始めます。
あ、保険の話をすられるんじゃないかみたいな。
そうじゃなくて、あ、そうじゃなくてですね、
はい、
どういうふうに考えるかというと、
はい、
でもそれって高いんでしょうとか、正しい反応は、ね、2つあるんですよ。
はいはいはいはい。
大体その時にお客さんが、だってその治療って高いんでしょう、
あ、はい、高い
んです、もしくはそんなこと言ったってそんな病院なかなか見てもらえないんでしょ
う。そうですよね、だって全国にまだ、ね、はい、何数箇所じゃん、はい、うん、
でこの2つの反応が起きるとこれは正しく僕の話を理解してくれてるって証拠なんですね。
あ、
でこの反応が出るまで実は僕はいろんな資料を見せながら今の話を検査のところにもう一度戻り、それから治療の仕方に戻り、いろいろぐるぐるぐるぐる話をし続けるんです。
その反応が出るまで、
はい、
保険の話はしない、
しない、一切しないです。今日は僕はがんの治療とがんの早期発見のための検査についての情報を伝えてるんです。本当にそうなんで、
うーん、
っていうことを言い続けるんですね。でそうすると、まあ、そんな資料をこう見せながら、まあ、今インターネットでいくらでもそういう資料を出せますんで、
うん、
先日ネットで調べたらこうだったんですよなんてことを見せてですね、
うん、
で千葉県の、まあ、僕は埼玉県とか東京ですよね、うん、地域的に営業エリアが、
うん、
そうすると千葉県までっていうのはいずれにしても1時間あれば行けちゃうんですね、
はいはいはいはい、
千葉市の中心部なんで、
はい、
稲毛っていうところなん
で、はいはいはいはい、
ですからまあ稲毛までだったら1時間で大体行けますよね、
うん、
っていうとみんな、あ、そうか1時間で行けるのかっていう反応になるわけですね、うん、ですからこれいくつか要素があってですね、
はい、
まずその治療をすることによって、はい、新型いわゆる最先端の治療をすることによって、はい、命が助かるかもしれないということを知っているということです、はい、それから病院はいわゆる標準治療を基本的には進めちゃうんだよ、だから自分からあえて言わなきゃいけないんだよってことを知っているってことです、ね、
なるほど、
まず知るってことが大事なんで、今日は、まあ、内田さんよかったですね、知ってるというところにはもうそのステップは OK になりました。
なるほど。じゃあもし万が一がんになった場合は自分でそういうのがあるんでしょっていうことを言わない
と、言わないと先生は絶対言わないですね。なぜ言わないかって理由があってですね、お金があるかないか分かんないですよその患者が。で先進医療ってお金がかかる治療があって、でしかもよその病院に紹介しちゃうわけですから、まあ簡単に言うと営業的には儲からないですね、お医者さんは。自分の病院にはメリットないですから、紹介状ぐらいしかないですよね。で、がんの患者一人で、まあ、ちょっとこんなこと言っちゃいけないみたいですけど、でも病院の先生がはっきり言ってましたから、が
ん
の患者一人でそれなりの儲けは出る
んです。そうでしょうね、はい、入院もあって手術もあればね。
で、みすみす先進医療なんつって外にまずやらないですよね。でもお医者さんも儲けばっか考えてるわけじゃないので、言われればちゃんと応じてくれます。
なるほどなるほど。
ですから 言い方はすごく必要なのは、まあ僕であればですね、僕ががんになってしまって、よし、じゃあ私は実はあのお金の準備はできてます、そして知識もあります、先生なんとか相談乗ってもらえませんかって、ここまで行くとですね、お医者さんはちゃんと相談乗ってくる確率が非常に高まります。
なるほど。
で、実は私は違うこういう病院で、あの一度もう一度別の治療法の相談をしてみたいんだけど、どうですか、借りて貸してくれませんかって言ったら大概 OK してくれると思います。それ言わずに先生命助けてくださいでは本当に死んじゃいますね。これは本当に僕今年実は体験してるので、
はいはい
は
い、
最近はこの話いつもするんですけど、まあ、ある女性のお客様がですね、はい、まあ、僕の、まあ契約者でがん保険に入っていただいて、
はいはいはい、
でがんになってしまいました、
はいはい、
診断給付金をお支払いしました、
はいはい、
入院給付金をお支払いしました、
はい、
これから治療なんですと、
はい、
まあ、手術をしますと、
はい、
いうことになりまして、
はい、
で、まあ、要は某病院でしますと、
うんうんうん、
まあ、乳がんなんですね、
うんうん、
で若い女性ですね、30代後半の方です、
うん、
で乳がんになられて、で、まあ、一度他の病院も検討されたらどうですかって言って僕は知ってる限りの情報を差し上げたんです、
はいはいはいはい、
でも結果、まあ、とにかくそこでやっちゃいますということでやって、残念なことにお亡くなりになられちゃった、そこが悪いかどうかわからないですけど、もしかしたら他の選択肢もあった可能性がありますよね。でこれはですね、患者側の意識の問題で、治療をもうすでにスタートしてしまうと先生にもう言えない
ん
ですね。
うーん、
なかなか言えない。
確かにね、
はい、
なんか先生にダメ出ししてるような感じにもなりかね、
はい、ですから最初の段階で知識を持って、それでこういうふうにしたいんだ、しかも、まあ、準備もお金の準備もあるんですっていうところを一番最初に言わないとダメなんです。ということはまず知っといてもらうことが大事なんで、今日はそれを内田さんに知ってもらうために話しましたっていうのは話し方をします。
あ、
はい、そこが肝なんですね。
なるほどね。
でそこでそのとこがグッと入ってくると、正しい反応はでも高いんでしょう、
ね、あ、
でも
お金ないわよ私、
そんな、そうそう、
あるって言ったところでね、どうすればいいんですか
っていうことですよね、
うん、
そうするとね、一応僕はですね、そこでまだ保険の話しなくてですね、
はい、はいはいはいはい、
アメリカではね、内田さん、まずがんになると何するか知ってますか。
わかんないです。
まず家を売るんですよ、まず車を売るんですよ、
あ
っていう話をし、これ本当なんです。
へえー、
日本人はね、家も車も売らないですよね。
そうですね、
不思議ですよね死んじゃうのに、そのままほっといたら死んじゃうの
に、はいはいはいはいはい、
治療費をかけて、ちゃんと生き延びて、そのためにはじゃあある資産はある程度さばくのが当たり前っていう考え方です
ね。
日本ではなんかそうは、まあ医療費がね、日本はあの標準治療がかなり高いレベルなんで、医療費はそれほどかかんないんでっていうのもあるのかもしれないです。
なるほど。
もしもこの、まあね、先進医療をしたいんだってことになれば、やっぱりちょっと話は変わってくるので、
うーん、
お金の準備は絶対必要になってますよね、っていう話をします。
じゃあ売らなきゃいけないの？
家を。そうですね、そんな話ですよね。
あ、
で、あともう一つは地域の問題で、
はい、
ここはですね、もしこの音声を聞かれてる方で、
はいはいはい、
地域的に今はっていう場合はちょっと厳しい場合もあるかもしれないです。関西の方は神戸にありますから、
はいはいはいはい、
あ、神戸とか兵庫県にありますから、 あと関東の方は千葉県にありますから、で今群馬県にもできてますし、もうあの、一応なんていうんですかね、試しであの動き始めてます。
ただがんになって絶対治るって言ったら言いますけどね。
そうですね。でもちろんですね、はい、あとは人数の限られた人数の問題があって、もう何人でもできるわけではないので、やっぱり一つの施設で数百人っていうのが限定されてますから、ね、年に何百人しかできないよって決まってますから。で今一応あの安倍内閣のがん基本法案って、はい、あれが安倍内閣の時通ったんですよね。でそこで決まったのは、その重粒子線の施設を各都道府県に1個ぐらいまで増やそうっていうことで、
そういうのがもう予定されてるんですね、
はい、そうです。もう10年後10カ所ぐらいは数年後にできるというのが決まってます。あのそれはもうあのインターネットホームページ等と見れば書いてありますので、どんどん全国にできていくんですね。でそれが本当に全国にできてくると、まあどこの地域でも受けられるようにはなるかもしれないですね。ですからまずお金、まあ、知ってるっていうの
は
大事ですね。
知ってること、はいはいはい、
知ってる。それから地域的な問題をなんとかクリアする、
はい、
まあ、これはいろんなクリアの仕方、
はい、
近ければ一番ラッキーですけども、
はい、
まあ、いろいろあると思います、
はい、
それから近い将来クリアできる地域の方もいるかもしれないですね、
うんうんうん、
それからその次にはですね、 あれですね、やっぱりお金の準備ってこうなるんですね。でここで僕はあのじゃあそういう治療者さんいいですよね、
いいですね。
で例えば、まあ、骨のがん、仙骨、あの腰の骨のがんですよね。これね骨取っちゃうわけにいかないんで、うん、なかなか治療できない
です。そうですね。
これは実は重粒子線だと高い治療効果が出たりとか、まあ、あと顔ですよね、顎のとこにできたがん、こういうものもなかなか難しいですね。あっていうのも実は治療できるということで、まあこういう治療をもしも受けたいならば、はい、実は千葉県のそこの重粒子センターに行って、うんうんうん、で先ほども話したように、先進医療なので、
はいはい、
健康保険は1円も効きませんけれども、なんと310円も払うと治るんですよってこういう話をするんですね。
あ、その治療が300万円ぐらいするんですか。
そうです。あのこれはね、何回20回照射しようが1回照射しようが、はい、とにかくこのがんを消すのに314万っていうのが、最近なんかこれあの、カードとかですね、
はい、
分割払いのクレジットカードとかのローンを組んだりとかそういったこともできるようになってるそうです。前日までできなかったみたいですけどね。なんかあのビザが使えるとか
言ってました。あまあ300万出せばがんがもう全く消えると。
はい、まあ、全員じゃないですけどね、あのそのある一定のもちろんお医者さんの判断によって、あこれならってことになれば本当に非常に高い確率で治っちゃう、しかも痛みがないっていうのが。
その辺まで話すとお客さんの反応はどんな感じですか。
314万かはーって感じですよね。
そうですよね、はい、高えなっていう感じですよね、はいはい、金持ちのためかみたいな。
そうですよね。で そ, うです、それも正しい判断ですね、
うん、
やっぱりね、あの金持ちじゃないと命が助からないの
っていうね、
はい、そんな感じですね。で確かにそういう要素はあるかもしれないですと。これはまあ、ね、医療格差っていう。
そうですよね、
はい、あのシッコって映画ってご存知
ですか。あ、知ってます、見ました。
あのマイケル・ムーア監督、
はい、アメリカの医療の、
そうです、はい、
健康保険のことを、
はい、そうです、そうです、
詳しく紹介するってことですよね、
はいはい、であの映画見られるとすごくいいと思うんですけど、あれまさに医療格差じゃないですか。
そうですよね。
ですからアメリカではあんなことが起きてて、へーって言ってる場合じゃないですよ。日本もだんだん今そうなりつつあるので、明らかにですね、
健康保険が払えなくて、あれ、はい、アメリカってね、
はい、
日本みたいに国がやってるんじゃなくて民間ですから、払えない人は健康保険に入れない
んですね。入れないですね。で病気になるとどうなるかというと、いわゆる国の施設の病院に入れられるんだけど、まあ、どうにもならない場合は、とりあえず入院だけしちゃう場合があるんですね、
うんうんうん、
あの救急か何か、
うんうん、
であこの人この患者お金がないって言うとですね、その国の施設の病院の前にタクシーでぶん投げてくるらしいんですね、患者。
それやってましたよね。
やってましたよね、
うん、
でそれシッコの映画の中でそれが出てくるんですけど、実は日本でも最近そういうことあるみたいなんですね、うん、
あ、なんかニュースでした
っけ。ニュースでこの間やってました
よ ね、 やってましたよね、
はい、あこれまさに、ね、アメリカに遅れること数年後やっぱり日本もそうなってきてるんだろうなっていう、まさにそういうことですね。だから今後もしかしたらその格差が広がるかと考えると、
うん、
やっぱりまず知ってなきゃしょうがないですけど、
はい、もちろん、
で知ってることによってじゃあ準備をしていってっていうことになると、もしかしたら助かる命になるのかもしれないですね。っていうのは非常にやっぱり自分の近しい人がもしそうなればできればね、
なるほど、
そうしたいと思いますよね。
でお客さんはあれですよね、そこまで来るとまあって言ってもそんな300万高橋さんすぐ用意できない
よっていう話ですよね。
ですよね。
でここでやっと保険になるんですよ
初めて。
はい、
どうですか高橋さん、まあ、お客さんによってもね、
はい、
関心のある人、若い人、年取った人は違うと思いますけど、はい、そこ行くまで結構時間かかりますよ。
そうですね、大体ですね、
はい、
まあ、あのここまで丁寧に話すことはさすがにあまりないですけど、
はい、
その流れに沿って話していくと10分ぐらい。
あ、
はい、
いきなりじゃあ設計書パンフレットを出すんじゃなくて、
はい、
まずは検査の話をして、
はい、
であとは治療の話、
はい、
でお客さんから反応があったら初めて次に進む。
そうです。ですから例えば大学病院の現役の、まあ、友人が2人いるよ、はい、なんていう話は場合によってしないですし、あのどんどんあの端折っていくときは当然ありますよね。
なるほど。
正しい反応が出ればもうそこで、
なるほどなるほどなるほど、
早く話
して、じゃあ正しい反応が出るまでは次進まないと。
進まないです。ずっとその話をあの要は上で正しい反応がずっと出なくて、
はい、
僕の時間切れになりました、
はいはいはいはい、
この場合はですね帰ります、はい、
あ、
はい、
そこで無理にじゃあちょっと最後にパンフレットだけとかそういうのないんですね。
あでも一応あの まあ、もしその時にご興味あればって一応最後はパンフレットぐらい置いてきますけど、ああの売り込んだり何 もうその時はしないです。
そっか、
はい、
その反応っていうのが何でしたっけ、高い、
まあ、お金の話ですね。そういうのって高いんでしょ。 あとは